どうもこんにちは、Gです。リンクオンライン勉強会、今回のテーマはリンゴとみかん、安価リンゴを使ったイメージコントロールについてお話しします。リンゴとみかんっていうのは、そもそも海外のマーケッターが言っている、マーケティングのテクニックなんですね。でこれを使えば、お客様の持つ値段が高いとか安いっていうふうに感じる、イメージをこちらが有利になるようにコントロールできる、ちょっとだけコントロールできるっていう力があります。だから、何かを相手に買ってもらいたいとき、こちらがおすすめする商品を安く感じてもらったり、逆に相手の商品をこちらが買い取るとき、中古のものを買い取るときに高く買い取ってるように感じさせたりすることが、ちょっとだけできるわけです。で、ちょっとだけってお話ししましたように、こういったテクニックっていうのはもちろん万能ではないんですよね。このように一つだけ覚えたら完璧万能、人生クリアみたいなテクニックはやっぱないんですよ。だけど、こういうちょっとした知識、ちょっとしたテクニックっていうので、ほんの 1% とか 2% でもいい方向にこう進めることができるんですよ。でそういったものの積み重ねが、長い目で見るとものすごく大きくこう自分の成果っていうのを変えていくんですね。だから小さなテクニック、小さなことでもあまりバカにせずにしっかり学んでほしいなと思います。でそもそも、高いとか安いっていう判断はですね、その判断をする人の中に基準、今回はアンカー、アンカーっていうのは怒り、船を止めておく怒りのことなんですけど、その怒りとなるポイントの、動かないポイントの基準っていうのがあって、それと比べて高いとか安いっていう判断をしてるんですね。例えば、普段飲み食べ放題3500円っていう、安い居酒屋のこうね、コスパのいいメニューを普段から頼んでいる人が、もし忘年会は5000円ですよって言われたら、自分の中の飲み食べ放題は3500円ぐらいと思ってるから、5000円の忘年会って言われるとちょっと高いなって感じるんですよね。ところが、普段からこうフランス料理のレストランとか、ちょっとこじゃれたあの小料理屋とかで、1人1万ぐらいの料理を食べてる人にしたら、5000円の忘年会ですって言われたら、大したことないなと、みんなで参加する忘年会だから、高級店ってわけにもいかないよなっていうふうに、逆に安いって感じるんですよね。忘年会が5000円っていうことは何も変わってないけれど、普段自分が使っている、つまり普段自分が基準だと思っている価格と比べて高いか安いかで印象は全然変わってくるってことですね。だから相手に、安い、その商品安いね、安いから買うよって思ってもらいたかったら、相手がそのものを安く感じる、安いなと見えるような基準っていうのを、アンカーをこちらが示すっていうのが必要なわけです。だから例えば、月額10万円で使える事務仕事をアシストするソフトっていうのがあって、それを売りたいときに、そのまんま月額月10万円で使えて、事務処理をアシストしてくれるんですよ、このソフトは、っていうふうに相手に言うと、向こうにしたらどうでしょう、高いか安いか、ソフトで、しかもレンタルで月10万円いるのか、それ高くないかって多くの人感じると思います。これは多分ソフトっていうもので10万円って思った時に、じゃあ他のソフトをイメージしてるんですよね。で例えば、ワードっていうソフトはいくらだった、エクセルはいくらだった、ホームページ作るソフトはいくらだった、それに比べて、しかも毎月10万ってこれは高いものだよなっていうふうに、ソフトと他のソフトで、つまりみかんとみかんで価格比較されてるんですね。そうするとやはり高く見られてしまうんですよ。こういった時は、バイトを一人雇うよりも安く専門家レベルの事務処理アシストを導入できるソフトはいかがですか、みたいな言い方をするんですね。そのソフトを使うことで、バイト一人分ぐらいの事務処理が進みますよ、はかどりますよと。しかも10万って考えたら、 まあ、バイトを1人、フルで雇うよりは安いですよっていう風な伝え方をするんですね。そうするとこれはソフトと人件費で価格比較をさせているわけです。そうするとバイト1人、まあ、時給、900円とか1000円ぐらいで1日5、6時間さ、うん、雇って、週に4、5でも来させたらあっという間に月に10万、15万はいっちゃうんですよね。うん、そう考えたらそれに比べたら結構安いなと。そしてバイトっていうのはだいたい初心者、素人、未経験者だったりするけど、このソフトは完全に便利に専門家レベルの仕事がはかどるんだなと、うん、だったらいいかもなっていうふうに思わせることができるんですね。他にも例えば5万円のバッグ、ブランドバッグ買いますかっていうとやっぱり高いなって思うんですよ。うん、5万円か、うん、でこの時に例えば5万円か俺の給料の4分の1だなみたいに相手が考えちゃうと、ああ高いよなってなりがちですよね。でも5万円のバッグ1年毎日使えば1日あたりで日割りすればたった缶コーヒー1本分にもならないんですよと、うん、130円150円ぐらいの缶コーヒー1本分ぐらいの出費で、うん、このかっこいい5万円のバッグを自由に持ち歩くことができます。そしたら、その時の心の満足っていうのは言うまでもないことだし、コーヒー1本より高いわけだし、しかも2年目3年目にしたらもうただみたいなもんじゃないですかと、うん、言えばなんか安くすら感じますよね。他にも例えば20万円の美顔器があったとします。美顔器で20万っていうとそりゃ高いって思われがちですけど、でも例えばその美しさを、自分の美しさを保つために月1回1万円のエステに通うことを考えれば1年半ぐらい使えば十分に元は取れるでしょうと。しかも月1回だけ、行くんじゃなくてこの美顔器があればそれこそ週1でもそれこそ毎晩でも自分の顔をケアすることができるんですよと。そしたら元が取れるどころかはるかに美しくなれるわけですよねと。だったらちょっと最初は高く見えるかもしれないけど思い切ってここ20万投資した方がよっぽどね、自分のためにもそして将来のコストのためにもいいですよねみたいな伝え方ができるんですよね。これがリンゴとみかんの伝え方です。で今だいたい、あ、なるほどそういう話かっていうふうなイメージはつかんでもらったと思うんですけど、当然そういったことをあまりね、これまで使ったことがないとか知らなかったっていう人にしたらどういうふうな言い方をすればリンゴとみかんになるのかっていうふうに思われると思います。まあ、それはいろんなやり方があるんですけど、まあ、ちょっと今回3点だけ簡単に説明しますね。一つは量と比較するような伝え方。例えば年間フリーパスなら365日通ってもたった1万円とかたった2万円みたいな、あのフリーパスありますよね。そうすると1回あたりで、うん、1回あたり5000円とかの入場料がいるものがその、うん、365倍にはなってないわけだからこれは安いよなっていうふうに感じさせることができる。だから何かの基準になるものと、別のその商品が持っている量っていうのを比較して、うん、すごくお得でしょうっていう伝え方。2つ目はその商品の、まあ、コスト、制作コストってここでは書いてますけどコストで比較する。例えばコーヒー豆でこのコーヒー豆に出会うまでに20カ国を旅して3000万の預金を使い果たしました。その私がついに見つけた最高のコーヒー豆なんですと。それをわずか3000円で、うん、そしたらもうね、これは安いって言えるでしょみたいに伝えれますよね。でも実際コーヒー豆の品質と3000万円の預金を使い果たしたことに直接の関係はないわけですよ。だけどそれぐらい手間暇かけたんですよ、それぐらい苦労したんですよって言うとそっちにアンカリングが刺さるからなんかすごいもんに感じるんですよね。そして3つ目は購入後の比較と検討する。例えばこのアイテムを使ってから年間のガソリン代が何円節約できました。つまりこれ買うのにいくらぐらいお金はいるかもしれないけれどこのアイテムを導入したせいで年間これぐらい得になったんだからそれ2年で元取れますよねとか、うん、長い目で見てお得ですよねって言えばまあ相手にしたら安いなって感じるわけですね。 て、まあ今回一応テクニックとしてお伝えしたわけですけど、大切なことはそのこれが高い安いだから買おう買わない、うん、売らないとかそういう判断を相手に任せない、相手に丸投げしちゃわないっていうことなんですよ、うん、お仕事をしていて相手にこう値段を言う時って、まあ、買う時でも売る時でもあると思います。でもその時にこう値段はこれぐらいです、じゃあ、うん、買いますか買いませんかっていうふうに相手に、うん、バトンを渡して、相手の頭の中で相手が、ね、勝手に、うん、相手の価値観でアンカリングして、いやそれはちょっと高いねとか、それはちょっと安すぎないっていうふうに言われて断られるっていうのはものすごくもったいないし、まだ努力が足りないっていうことなんですよね、うん、相手に丸投げしちゃったらもう自分のそのね、買ってもらう買ってもらえないとかのそういった判断の権利を全て相手に任せちゃっているっていうことなんですよ。それじゃあダメで、うん、自分がそれを売りたい買いたいと本当に思ってるんであれば、それが買えるように売れるようにコントロールしていかないといけないんですよね。コントロールっていうと言い方は悪いけれど、でもやっぱり向こうも納得できる理由があれば買いたいわけですよ、うん、その後押しをするためにね、その後押しを相手本人が頑張らないといけないように丸投げするのではなく、これはこれぐらいお得なんだからぜひ買った方がいいですよとか、うん、我々は精一杯の買い取り買い値をつけてるから売った方がお得ですよっていうふうに思わせる努力はしましょうと、うん、そういったことはまだまだできることはありますよと、うん、いうことを今日はお伝えしたいなと思いました、それでは今回の講義は以上となります。ありがとうございました。